それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の箇所はヘブル人への手紙11章の21節です。ヘブル人への手紙11章の21節です。それではお読みいたします。信仰によってヤコブは死ぬ時、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。アーメン。それでは、巡礼者の捧げる礼拝という題目で、国村牧師よりメッセージを通して御言葉を取り継いでいただきます。
アブラハムはこの地上の旅人、地上の生活を旅人であり、また希留者である、そのように告白しました。その告白している意味は、地上の都に憧れるのではなく、神の都に憧れているという、そのような契約の旅程を歩んだということです。アブラハムの生まれ故郷カルデヤのウルを出発して、エジプトに下り、そして神様の約束の地カナンに再び戻って、そして約束の地カナンを転々として天幕での生活を続けました。で、そのような中でアブラハムは祭壇を築いて神様に礼拝を捧げました。地上で旅人であり、希留者であるというこの表現を最近の言葉で言うならば、巡礼者ということです。祭壇というのは礼拝ということです。神様が喜ばれる生活は私たちが巡礼者の捧げる礼拝者となるということです。ヤコブもまた同じような生活をしました。パダンアラムという北の方から最後は南のエジプトまで下る。その契約の旅程は各地を転々としました。転々としながらもヤコブは神様の前に祭壇を築きました。そして今日の本文の御言葉は、地上の最後の日、杖に寄りかかって礼拝を捧げたということです。杖に寄りかかって礼拝を捧げるということは、もう立つことも不自由な、そのような体になっていたということです。自分の体がそのような状態であったとしても、神様に礼拝を捧げて地上の生涯を終えたということです。どれほど神様に喜ばれる生涯だったことでしょうか。皆さんに対しても神様はそのような巡礼者の捧げる礼拝、巡礼者として礼拝を捧げる、そのようなことを神様は願っておられます。そして礼拝を捧げて終わりということではありません。未来があります。神様は皆さんを世界福音家というそのご計画の中で呼んでくださった一人一人ですから、巡礼者として礼拝が捧げられるようになるならば、皆さんはやがて征服者となるということです。これが神様のご計画です。それでまず第一番目に、巡礼者として礼拝を捧げる始まり、それは神様を知ることから始まります。すべての人は生まれた時から神様がわかりません。神は霊ですから、神様は目で見ることができません。生まれた時から私たちは神様から離れてますから、愛がわからない。そのような状態で生まれてきました。第一ヨハネの4章の8節。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。生まれてきた人間の中に愛というものがどこにもありません。それで神様がどういう方か分かりません。それで偶像、目に見える神様が作られた被造物を愛して、被造物に仕えるように生きています。それは人間の中に命がないからです。命がない原因は罪を犯したからです。罪を犯した魂は死ななければなりません。 すべての人はその罪によって霊的に死んだ状態でこの世に生まれてきます。霊的に死んだ状態というのは闇の中で生まれてくるということです。そこには光がありません。神は光であって、その光に一度も出会ったことがない状態で私たちは生まれてきますから、この世の偽の光に惑わされて騙されて信じたりします。サタンさえ光の御使いに変装してやってきますから、多くの人々はその違った光を見て、ああ私は神様に会いましたと、そのように騙されて宗教生活を送っています。それゆえどこかで神様に出会うというそのような体験が必要になります。ヤコブの場合はそれがベテルというところで起こりました。ヤコブが特別神様を求めたということではなくて、神様の方からヤコブにご自分を表してくださいました。それが御使いを見たということです。創世記の28章の出来事です。目に見えない御使いが目に見えるような形で天から下ってきて、またはしごに登っていくような、そういう霊的な世界をヤコブは見ました。それから神様の御声を聞きました。私はアブラハムの神、イサクの神。神様という方がどういう方かというと、自分の祖父、おじいちゃんアブラハム、父ヤコブの神であった。自分はそのような家庭で生まれて育ちましたけれども、アブラハムの神、イサクの神というようなことは知りませんでした。そのような神様の御声を聞いたときに、あ、神様がこのところにおられるのに私は今まで知らなかったと、そのように告白しました。この意味することは、もちろん未信者の家で生まれ育った人は皆そうですけれども、いわゆる牧師の家であるとかクリスチャンの家であるとか、そのような家で生まれて育ったその子供たちも、幼い時から賛美歌を聞き、また神様の御言葉を聞いて育ちますけれども、しかしそのような時にもまだ神様を知らないということです。それで、あ、ここはベテルというところは神の家だと、ここは天の門だと、何でもないところですけれども、何でもないところが特別な場所に変わったということが、神様を知った、これがヤコブの体験でした。今まで神がこのところにおられるのに、私は聞いてきたけれども、しかし本当には私は神様の存在というものがわからなかったんだと。で、分かった時にその人が知ることは何でしょうか。それはその神様に祈るようになるということです。で、この祈りも神様が分かったということの証拠は、神様がこの御声を聞かせてくださった、その神様の言葉を約束として握って祈るということです。自分の言いたいことを祈るのではなく、神様は御言葉ですから、神様はその約束の言葉を与えてくださいます。あなたを私は守ると、それからあなたを導いて、あなたのすべての必要も与えると、そのように神様がヤコブに約束されました。で、この約束をヤコブは聞いたために、その契約を握って祈りました。あなたがその約束の通りにしてくださるならば、私は あなたがくださったものの中から十分の一をあなたにお捧げします。そのようなヤコブは誓いの祈りを神様に捧げたということが、この創世記の28章、神様を知ったというこのヤコブの体験です。これは昔の体験であって、昔は夢とか幻で神様はご自身を表されましたけれども、今は夢とか幻ではなく御言葉によって私たちにご自分を表される方です。神の御言葉はどのように書かれているのでしょうか。それはイエス様は神の御子キリストです。イエス様は神様であり、キリストとして預言者大祭司王、油注がれたこの三つの働きを十字架の上で成し遂げられた方です。その十字架でご自分の命をお捨てになった。これによって愛を知りました。神様を知る一つの道は、このキリストが十字架で私のために身代わりとなって死んでくださったということです。愛を知ったということは神を知ったということと同じことです。ですからこの神様というのは、ただ唯一ということではなくて、父、御子、御霊、三位一体の神様を知ったということで初めてこの愛が分かったということです。ただ神様を分かったということでは、この神様が自分を愛してくださったということは分かりません。その愛は十字架ですから、神様が十字架で死んだ、それは一人子であるイエス様が死んだということを意味しているので、御子が分からないものには神様は絶対に分からないです。ですから神は唯一ですと言っているその人たちが神を知ったということはちょっと違ったことですから、そこは皆さんが私は神様の子供だとそのように確信するためには、御子を知らなければならないということです。御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者には命がありません。命が与えられたということは光の中に入り、光の中に入ったということは愛の中に入ったということと同じことですから、救われたということは、その今の神の子供たちはそのことを意味しています。2番目に、神様を知ったその人は、今度は神様を見るという段階に入ってきます。で、ヤコブは叔父ラバンの家で20年間労働します。で、まあその労働の報酬もいろいろと変えられたり虐げられたりしていたようです。しかし、まあラケルと結婚したいというそのような、まあ、情熱がありましたから、そのためだったら、まあ20年ぐらいはヤコブにとってはそれほどのことでもなかったとあります。で、望み通りにラケルと結婚して、また他の妻もいたり、そばめもいたりして、12人の子供が与えられました。で、このラバンの家で再び神様の御声を聞きました。どのような御声だったのでしょうか。創世記の31章の3節、あなたは自分の国に帰りなさいと、自分の国から出てきて遠い地で旅をしていましたけれども、神様の時刻表が来たから自分の国に帰りなさいと。で、ヤコブはそれで夜逃げをするような形でラバンの家を出発しました。で、その時に二つの宿営を持つ者となっていました。自分の父の家を出発した時には杖一本だけで出てきましたけれども、しかし20年の労働生活の中で神様の祝福がヤコブに臨みました。それで子供たちと たくさんの家畜、その二つの宿営を持つものとなりました。で、このように夜逃げをするときに、御使いがこのヤコブを守っていました。創世記の32章の一節。マハナイムとありますけれども、ここは神の陣営だと、御使いがぐるっとこのヤコブとヤコブに関わるすべての人たちを御使いが守っている、そういう状況でした。ですから何も本来ならば恐れる必要はないんです。私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者よりも多いし、また強いのですから。自分のお兄さんエサウが自分の方へと迎えに来ているという、そのことを聞いたときに、ヤコブはそのようなことをすっかり忘れて恐れてしまいました。で、ただ恐れたのではなくて、自分の頭を使ってぐるぐると、どうすれば自分は助かるだろうかと。そうだ、この二つの陣営をまずエサウに贈り物として与えようと。そうすれば最後まで自分は残るので助かるかもしれないと。まあ、そのように不信仰というのは、自分の頭を一生懸命使ってどうすれば自分にとって助かる道があるんだろうかと、それが不信仰な考えです。サタンはそのように、救われて神の子供となっている皆さんに対しても頭を使うように、そのように誘惑します。で、騙される人たちもたくさんいます。ああ、これが自分の考えだと思いながら、実は悪霊の教えの通りにしてしまったり、また悪魔に騙されてしてしまうということもあります。たとえそうであったとしても、神様はペヌエルの体験へと導かれます。ペヌエルというのは神の御顔を見たということです。神様は霊であって、また神様の御顔を見た者は生きていることはできないと、そのように聖書にあるのにもかかわらず、私は神を見たけれども私は生きているという、そのような体験をしました。つまり深い祈りの中で神様の御顔を求めたということです。詩編の24編の6節、このところに神の御顔をしたい求めるものとあります。ヤコブは神様の御顔をひたすらしたい求めた、そのような人でした。新約聖書でいうと、神様の御顔は何でしょうか。第二コリント人への手紙の4章の6節、キリストの御顔に輝く、キリストの御顔にある神の栄光です。キリストの御顔を見たという時に神の栄光が見えるということです。十字架につけられたキリストの御顔には何があるのでしょうか。そこには神の愛が表されています。死者の中からよみがえられたキリストの御顔には何が輝いているのでしょうか。サタンに勝利したという勝利者の輝きです。そして今御座に帰って天、神の右の座についておられるキリストには何が見えるのでしょうか。栄光と誉れの冠の輝きです。キリストのこの御顔が見えるということは、救われたというレベルから次の段階に来たということです。今の私たちの生活で言うならば、イエス様はキリスト、すべての問題の解決者という福音に結論を出したという、そのような状態だと思ってもいいかもしれません。 すべての問題をイエス様は十字架の上で終わらせてくださった。普通の人はそのように見ると、もう問題はないと、そのように考えます。キリストが十字架で終わらせてくださったので、私には問題がない。ところが、実際に問題がある、あるいは問題が来るのを見ると、それで、どうしてそうなんだろうと、戸惑う人がたくさんいます。キリストに結論を出したら問題がなくなるという、そういう意味ではありません。3番目の段階は、神を味わうということです。どのように味わうのでしょうか。それは、さまざまな問題であるとか、あるいは苦難を通して味わうということです。で、このペヌエルの体験、神の御顔を見たという素晴らしい体験をしたので、もうヤコブの生涯はこの後、もう長寿で、家庭は幸せで、というように普通は想像しますけれども、ところが全く逆のことであって、この自分の国に帰る帰り道、神様が帰れと、国に帰れと言われたのですから、神様の御心、導きの中をヤコブは歩んでいました。そのような中で、自分の娘、ディナが性的な暴行を受けるという、そのような問題が起こりました。この問題が起こったので、息子たちが、そのシェケムにいる男の人たちを復讐して殺してしまいました。で、そのような中で、また神様が、あなたはベテルに登りなさいと。私があなたに現れたそのところに戻りなさいと。神様の声が再び聞こえてきました。必ず神様は、御声と御使いと、そして礼拝を捧げる、その中で神の子供たちを導かれます。で、そのまだ家に到着しない途中に、最愛の妻、ラケルがそこで召されました。そして自分の国に戻りました。自分の国に戻った時に、今度は最愛の息子、ヨセフが死んだ、という、そういう知らせを受けました。で、実際はご存知のように、死んでいませんけれども、20年間、息子、ヨセフの顔を見なかったということは、もうほとんど、ヤコブの中では、死んだ、と、そのように思っていたと思います。名古屋にいた2002年という、その最後の方で、ちょうど拉致被害者に会った、その子供たちが北朝鮮から日本に戻ってきたというそのニュースを見て、で、すごく衝撃を受けました。あ、生きていたんだと。で、ただ生きていたのではなく、北朝鮮で結婚して、で、子供が生まれて、そして戻ってきたと。あ、そういうことがあり得るんだと思いましたけれども、もうそのような今度はヤコブは経験をしたわけです。晩年になって、飢饉が訪れて、食料がなくなったという時に、息子たちをエジプトに食料を買いに行かせた時に、エジプトにいた総理大臣が、実はヨセフだったということで、そのヨセフからエジプトに下ってきてくださいと、そのように招かれて、ヤコブはそこで再び、息子と再会しました。どれほど喜びが満たされたことでしょうか。死んでいたと思った人と会えるというほど嬉しいことはありません。そのような苦しみの中をヤコブが通って、この問題に対して答えを出しました。それが創世記の48章15節と16節です。一言で言うと、神様は ずっとということです。ずっとというのは、昔も、今日も、これからもということです。神様は、ずっと、私の、羊飼いであられた神。これが、ヤコブの答えでした。羊飼いであられた神というのはどういう意味でしょうか。まず、良い牧者は羊のために命を捨てます。ヨハネの福音書の10章の11節。本来ならば死ぬべき私の代わりにご自分の命を捨ててくださいました。それによって愛が分かったのです。自分が救われたということは自分のために命を捨ててくださった方がいらっしゃった。その方がキリストであったということがわかりますから、キリストの御顔に神の栄光が輝いています。それで、この羊飼いは、ただ私たちを救ってくださるだけではなく、養い、毎日導かれる方です。どのように導かれるのでしょうか。詩編の23編の1節から4節。主は私の羊飼い、私には乏しいことはありません。食料が必要な時には草があるところへ、喉が渇いた時には水のあるところへ、というように牧者は羊飼いを養い導かれます。今の私たちで言うならば、私たちにとって必要なのはパンだけではなく、神の口から出る一つ一つの言葉ですから、誠の預言者であるキリストが皆さんに対して御言葉を与えてくださる。そして誠の王であるキリストが御使いを使わして天軍天使が皆さんの周りを取り囲むようにして、暗闇の力、サタンと悪霊から完全に守ってくださる。そしてもう一つは、誠の大祭司として十分な恵みを与えてくださる。私の恵みはあなたに十分だと、従前な備えを持って主は養い導いてくださいます。そして皆さんをどのようにするのでしょうか。完全なものとしてくださるという約束です。ヘブル人への手紙の13章の21節。このところに、誠の大牧者である方が御心にかなうことを皆さんのうちに行い、皆さんが御心を行うことができる、そのような完全なものとしてくださるということです。これが誠の大牧者が皆さんにしようとしておられることです。それで最後に、巡礼者である皆さんが捧げる礼拝、神様が喜ばれる礼拝ですけれども、その巡礼者が捧げる礼拝というのは未来を祝福するということです。この12人をヤコブは祝福しました。この12人の子供たちが後に12部族となっていきます。イスラエルの12部族。この12部族が何をするのでしょうか。それはアブラハムに約束されたカナンの地の征服者となっていきます。これが神様のご計画です。神様のご計画がヤコブに対して成し遂げられました。それはヤコブだけではなく、ヤコブと同じように神様の選びの計画の確かさが皆さんを救いへと導かれました。ある日イエス様はキリストですという福音を聞いて救われました。それは神様の 恵みの選びによって残されたものということです。神様が残されたものは巡礼者として礼拝を捧げます。そして礼拝を捧げて終わるのではなく、神様のご計画は世界福音化ですから、その結果、世界福音化のために神様は皆さんを呼ばれたということです。そしてそれは必ず成し遂げられるということです。その信仰を自分で確信することです。そして自分の代だけでこの世界福音化という神様のご計画が成し遂げられれば、もうそれで終わりですけれども、しかし現場を見ると、まだ一度も福音を聞いたことのない人たちが満ち溢れています。生まれた人たちは皆神様を知らないで生まれてきます。広い畑が日本には 99% 以上残されていますから、これは自分だけではなく、子供たちにこの契約を受け継がせていかなければならない。それがレムナント運動、切り株となっていきます。神様はこの切り株、レムナントを通して世界福音化を成し遂げる。これが私たちの契約ですから。この契約をしっかりと握って、自分自身がそのバトンを受け継いで、その受け継いだこのバトンは必ず子供たちに受け継がせる。それが巡礼者の礼拝ということです。神様に喜ばれる。今日もまた今週も巡礼者の礼拝が捧げられるように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。今日聞いた御言葉が心に釘のように刻印されて、キリストに根を深く下ろしますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。